中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院院長補佐消化器外科主任部長であります大西忠先生にお話を伺っていこうと思います。大西先生、お久しぶりです。
あ、どうもこんにちは、お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。さあ、先生は消化器外科の先生ということですが、はい、今日は実は怖い鼠径ヘルニア、なぜ起こる、なぜ痛む、どうして治すというお話をしていただけるということですね、はい、先生、この鼠径ヘルニアを今回のテーマに選んでくださった理由というのはどんなことでしょうか？
はい、鼠径ヘルニアは俗に脱腸と呼ばれる病気です。
はい、脱腸知ってます、
してますね、
はい、
高齢者の方に起こりやすいので、高齢化が進んでいる我が国では今後増えることが考えられます、
はい、
でよく見かける病気なんですが、実は放っておくと命に関わることがあるんです、そこで今日は鼠径ヘルニアとはどのような病気で、どういう時に手術を受けないといけないのかを知っていただきたいと思いまして話題に選びました。
はい、私自身は鼠径ヘルニアという言葉よりも脱腸という表現の方が、なんとなく聞き覚えがよくある、はい、言葉ですね。それとともにちょっとびっくりしたのが、放っておくと良くないということですね。
そうですね、
はい、では先生、まずこの鼠径ヘルニアの症状はどのようなものなのか教えてください、
は
い。
まずその鼠径部っていうのはどこかということなんですが、
はい、
まあ、お腹の壁の一番下ですね、うん、左右の太ももとの境目のところで、
はい、
まあ、大体体の真ん中から握り拳、右側が右の鼠径部、
うん、
左側が左の鼠径部です、
はい、
で鼠径ヘルニアになるとこの鼠径部が膨らんできます。
うん、
初めはピンポン玉ぐらいの膨らみに気づかれることが多いようです、
はい、
ヘルニアの膨らみは立っている状態ではっきりしていますが、仰向けに寝ると分かりにくくなるのが特徴です。
はい、
右鼠径部、左鼠径部、あるいは両側にも起こることがあります、
はい、
鼠径部の膨らみ以外の症状としては、鼠径部の違和感、チクチクする痛み、腹痛などがあります。
うーん、この鼠径ヘルニア、場所でいうとなんとなくちょっとこうイメージではコマネチする、
あ、そうですね、昔よく流行った
ありましたね、
そうですね、
お腹と足のこの境目あたりの上側、はい、という感覚でいいでしょうかね。
はい、まさにその通りだと思います、
はい、お腹と太ももの境目が鼠径部、
はい、
そちらの場所が膨らんでくる病気ということなんですね。
そうですね、
これどうして膨らんでくるんですか？
はい、実はですね、その鼠径部というのはお腹の壁の中で弱くなりやすい部分なんです、
はい、
で特に男性では睾丸を栄養する血管などがお腹の中から鼠径部の細いトンネルを通ってお腹の外に出ます、
はい、
このトンネルを形作る筋肉や筋膜が加齢によって弱くなってしまい、
うん、
ついにお腹の圧力に耐えられなくなると、本来お腹の中にあるべき臓器がトンネルから外に飛び出してしまいます、
はい、
これがヘルニアの膨らみの正体です、
うん、
でこれを外鼠径ヘルニア、外は外側の外ですね、
はい、
そういうふうに呼びます、
うん、
これとは別にこのトンネルの内側にもお腹の壁が弱くなりやすい部分があり、ここから出てくるヘルニアもあります、
はい、
これを内鼠径ヘルニアと言います、
うん、
さらにこのトンネルの足側には足に行く血管の出口があって、その脇から飛び出してくるヘルニアもありまして、これは大腿ヘルニアと言います、
うん、はあ、鼠径部のヘルニアには一応3つあるということですね。
そうですね、
外鼠径ヘルニア、内鼠径ヘルニア、そして大腿ヘルニアという、まあ、場所が変わってくる、
そうですね、
ということですね、はい、これは見分けというのはできるんですか？
はい、 知識のない場合には見分けることはもうほとんど不可能で、
はい、
どれも大体膨らんでくるところは同じなんですね。ですから見た目の区別はできません、
はい、
ただヘルニアを数多く経験している医師ならば見たり触ったりすることである程度区別することもあります。
なるほど、ね、
で画像検査では CT 検査やエコー検査でどのヘルニアかを判別します。
先生、さっきこの鼠径ヘルニアで脱出する本来のお腹にあるべき、はいはい、臓器というのが出てくるというお話でしたけども、ね、はい、具体的にはどんな臓器がこう脱出してくるんですか？
はい、一番多いのは小腸の脱出です、
うん、
脱腸と言われるゆえんは小腸が出ることが多いので脱腸と言われるわけですね。
なるほど、腸が出ると書きますね。
そうですね、はいはい、他にも大腸が出てくることもありますし、体毛といって胃についている油のエプロンのような膜が出てくることもあります、
はい、
これらの臓器が立ったり歩いたりしているときに脱出して膨らみとなり、仰向けに寝ると重力の関係でお腹の中に戻る、それで膨らみも感じなくなるというのが特徴になります。
だから寝転ぶと分かりにくいんですね。
そうですね。
この鼠径ヘルニアというのはどのような人に起こりやすいんですか？
はい、先ほども申し上げましたように、原因が加齢による筋肉や筋膜の脆弱化なので、高齢者の人によく見られます、
はい、
60歳以上が多いんですけれども、中には30歳前後の若い方に起こることもあります、
はい、
圧倒的に男性に多くて8割以上が男性です、
うん、
その他お腹に力をかかる仕事をする方や慢性の咳が続くような病気をお持ちの方、
うん、
また男性でしたら前立腺の摘出手術を受けられた方に起こりやすいというふうに言われています、
はい、先生、今日のテーマなんですが、はい、鼠径ヘルニアは実は怖い、命に関わることもあるというお話でスタートしたんですけれども、はい、これはどういうことですか？
そうですね、少し怖い話になるんですが、
はい、
まあ、鼠径ヘルニアになると鼠径部の痛みを感じることがあるんですが、
うんうん、
これは多くはですね、脱出している腸が苦しめられて痛みが出てきているんです、
はい、
で最初のうちは全く痛くなくても、脱出の程度がひどくなれば痛みが出現します、
はい、
また仰向けに寝るだけで戻っていた腸の脱出が戻りにくくなってきます、
うん、
そして最悪の状態では脱出した腸がどうしても戻らなくなって、しばしば激しい痛みを感じます、
はい、
この状態を鼠径ヘルニアの嵌頓と言います。
嵌頓、
そうですね、
はい、
でこういった状況では脱出した腸がヘルニアの出口で締め付けられてしまって、
うん、
腸への血の巡りが途絶えてしまいます、
はい、
この状況を放っておくと命に関わりますので、緊急手術が必要になります、
うん、
で通常の鼠径ヘルニアの手術では、お体の状態に問題がなければ手術によって亡くなることはほとんどないんですが、
はい、
まあ、このような嵌頓してすごく腸が傷んでいる状況で緊急で手術をすると、
うん、
実は死亡率が高くて、報告では4から 6% 亡くなるというふうに報告されているんです。このように鼠径ヘルニアは本当によく見られる病気なんですが、放っておくと亡くなることもある、実は怖い病気と言えます。
なるほど、鼠径ヘルニアは悪化すると命に関わるということなんですね。いやー、これちょっとね、皆さんも心当たりがある方、全然病院に行ってない方という方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、この鼠径ヘルニアだと病院で診断されたらば、うん、では直ちにどうすればいいんでしょうか？
はい、基本的に鼠径ヘルニアを根本的に治すという方法は手術しかないんです、
はい、
で問題はどのような時に手術を受けなければなれないかですね、
はい、
で今日の私のお話で一番よく聞いていただきたいところになります、
はい、
で長い時間の立ち仕事をする方やお腹に力のかかる仕事をされている方ならば、うん、まあ、積極的に早めに手術を考えた方がいいと思います、
はい、
でない場合に痛みもなくて膨らみも大きくなく寝ればすぐ戻るという段階ならば、しばらく手術を受けずに様子を見るという方法もあると思います、
はい、
その場合の日常生活の注意としては、お腹に大きな力のかかる作業を避けたり、長時間立ったまま歩き回ることを避けるなどになると思います、
はい。
そしてそのような場合でも痛みが出てきたり、脱出がひどくなったり、仰向けでも戻りにくくなったなどの兆候が出てきたら、これは先ほど申し上げました嵌頓の危険サインになりますので、はい、こういった場合は早いうちに手術を受けられることをお勧めします、
はい。
何にせよ鼠径部の膨らみに気がついたら、一度専門家のいる外科を受診されるといいと思います。
うん、ね、生活状況でだいぶちょっと変わってくるみたいですけれども、ね、この鼠径ヘルニアに痛みや戻りにくいといった症状が出てきたときは、やはり前向きに手術を考えた方が良い。
そうですね、
ということですね、はい。先生、痛まない場合は手術受けなくてもいいんでしょうか。
はい、まあ、これはですね、人それぞれというところはあるんですが、はい、まあ、痛まない場合でも、うん、これはまあ将来悪化する可能性を考えて手術で治しておくという考えは一つの考えとしていいと思います。
はい、
そもそも脱出するだけであまり気持ちのいいものではないですからね。
そうですね、
はい。ただ高齢者に多い病気ですから、人によっては様々な合併症をお持ちの方がおられます、
はい。
心臓や肺、腎臓などに重たい病気を持たれている場合は、手術の危険性の方が高くなってしまうこともありますので、はい、どんな手術でもそうなんですが、手術によって得られるメリットと手術の危険性を天秤にかけて判断する必要があると思います、
はい。
痛みを伴う鼠径ヘルニアでも手術の危険の方が上回ると判断した場合には、あまり手術をお勧めできないというようなケースもあります。
いや、この じゃあいざ鼠径ヘルニアの手術をしなければいけないという時ですね、はい、どうやってこの手術で治していくのかを教えてください。
はい、では成人鼠径ヘルニアの手術についてご説明します。
はい、
小児や若い人はまた別のやり方になりますので今日はお話しません。
はい、
でかつては筋肉や筋膜が衰えてできたヘルニアの出口を縫い合わせて治すという方法を行っていましたけれども、うん、これは再発することが多くて、うん、術後の痛みがすごく強いという難点がありました、
はい。
そこで最近はメッシュという合成繊維でできた人工の膜でヘルニアの出口を閉じる方法で治しています。
はい、
メッシュにはいろんな種類があって、施設によってまた症例によって使われるメッシュはまちまちです、
はい。
でもヘルニアの出口をメッシュで塞ぐということに変わりはありません、うん。それで手術でヘルニアの出口に到達する方法というのが大きく分けて2通りあります、
はい。
1つは鼠径ヘルニアの出ている側の鼠径部の皮膚を切って到達する前方アプローチと呼ばれる方法です、
はい。
鼠径部に3から5センチぐらいの傷をつけて手術を行います、
うん。
麻酔はよくやられるのが腰椎麻酔、いわゆる下半身麻酔ですけれども、
はい、
それで行えることが多いです。しかし局所麻酔や全身麻酔で行われることもあります、
うん。
そしてもう一つなんですけれども、もう一つが腹腔鏡手術になります、
はい。
これは腹腔鏡で観察しながら鼠径ヘルニアの出口の裏側にメッシュを当てる方法です、
はい。
手術では傷はおへそに1箇所、左右の側腹部に5ミリの傷を1箇所ずつ、まあ、合計3箇所になるんですけども、小さな傷をつけて行います、
はい。
で麻酔は必ず全身麻酔になります。西宮市立中央病院では主にこの腹腔鏡手術で鼠径ヘルニアを治しています。
うん、なるほど。まずこの鼠径ヘルニアの手術というのはメッシュでヘルニアの出口を塞いで治すということですよ ね。で前方アプローチ法と、腹腔鏡手術があるということですが、
はい、
先生は主に腹腔鏡手術をなさっているということですね、
はいはい。
この腹腔鏡手術を主にされている理由というのはどういうことでしょうか。
そうですね、鼠径ヘルニアの手術において前方アプローチ法と腹腔鏡手術では再発や合併症の起こる割合は変わらないと言われています、
はい。
私が腹腔鏡下手術を選ぶ一番の理由は、術後の痛みが少なくて社会復帰が早いということです、う
ん、はい。
例えば西宮市立中央病院では手術をした当日から歩くことができます。
すごい。
そして傷の様子や痛みが問題がなければ翌日にも退院することができます。
はい。
他にも腹腔鏡手術の方が慢性の痛み、これが続くようなことが少ないとか、手術中に反対側の鼠径ヘルニアの早期診断もできるといったようなメリットもあると思います。
先生、
はい、
反対側の鼠径ヘルニアもなることがあるということなんですね。お腹の中から観察することで反対側のヘルニアも診断できるんですか？
そうですね。これが一つの特徴になって、うん、前方アプローチだとその手術をする側しかわからないんですけれども、はい、腹腔鏡で中から見ることによって、うん、反対側の鼠径部も内側から観察して、うん、もうすでに鼠径ヘルニアの素因が明らかな場合があるんですね。
はい。
こういった場合にはあらかじめ術前にお断りをした上でですね、反対側も同じ手術で同時に治すことができます。
あ、その時に見つかったならば同時に手術を左右していくという運びになるんですね。はいはい。この腹腔鏡手術の方が痛みが少ないというね、先生のお話いただいたんですが、メリットの反対で、はい、デメリットはないのかなと。
そうですね、
はい、
とてもいい質問だと思います。どんな手術もメリットだけというわけにはいかなくてですね、
はい、
これも施設によるんですけども、一般的には腹腔鏡の方が手術時間が少し長くなるというふうに言われています。
はい。
でまた合併症の種類も少し違って、腹腔鏡では稀なんですけども腸閉塞やお腹の臓器の、思わぬ損傷とか、あるいは傷の部分に起こるヘルニアなど、前方アプローチではあまり見かけない合併症が報告されているということも事実です。
はい。
どんな手術でも当てはまりますけれども、この手術に十分習熟した医師が立ち会う、これが大事だと思います。
はい。
でなお医療コストは腹腔鏡手術の方がやや高くなります。
うん。西田の皆さんでもちょっと気にされている方もいらっしゃると思うんですが、
そうですね、
鼠径ヘルニアの手術を受ければね、
はい、
再発というのはないんですか？
これもとてもいい質問でですね、はい、残念ながらどんな名医がやっても絶対に再発しないということはないんですね。
はい。
でどういうことかというと、当てたメッシュがですね、まくれたり縮んでしまったりすることによってまた再発することがあるというふうに言われているわけです。
はい。
で再発の症状は手術前と同じです。うん。立っている時に鼠径部が膨らみ、そういうことによって気づくというふうなことが再発になります。
なるほど。はい。今日全く知らなかったことを改めて勉強することができたんですが、実は怖い鼠径ヘルニア、なぜ起こる、なぜ痛む、どうして治すというお話を鬼先生にしていただいたんですが、最後にリスナーの皆さんのコメントとともに、はい、この鼠径ヘルニアちょっと気になるなという方、何かの先生に見てもらったらいいのかも教えてください。
はい、そうですね。これはですね、ぜひとも外科あるいは消化器外科を受診してください。
はい。
よくお見かけするのは泌尿器科や整形外科で相談されて、そこから私ども外科に紹介されるということがあります。鼠径ヘルニアというのは手術は外科医が行います。
はい。
鼠径ヘルニアだけの専門医というのは実はあまりいないんですけれども、その病院で主に鼠径ヘルニアを担当する医師というのが在籍することがよくあります。
はい。
で病院を訪れる前にそれを問い合わせた方がいいと思います。
うん。
ちなみに私の場合は専門は実は大腸がんの手術になりますが、鼠径ヘルニアも主に担当しているというわけになります。
はい。ちょっとね、こう膨らみが気になるなと思われている方は放置しておくのではなく、
そうですね、
まず外科の先生、うん、もしくは消化器外科の先生に見ていただくことをお勧めしていきたいと思います。
はい、その通りです。
今日は西宮市立中央病院院長補佐、消化器外科主任部長大西忠先生にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。